ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは ASEAN の中央集中化を強化することにコミットしていることについてお伝えします。インドネシアは2023年に議長国を務めながら、地域における ASEAN の中央集中を強化することにコミットしています。これはインドネシアが掲げるテーマ、すなわちASEAN 問題成長の中心、または世界経済成長の中心としての ASEAN に沿ったものです。インドネシアのレッド・マルスディ外務大臣は1月9日月曜日にジャカルタで開催された ASEAN 事務局での事務総長の役職の引き継ぎに出席した後、インドネシアは関連データの提供と調査を通じて ASEAN 事務局の役割を強化しようとすると述べました。それは他の ASEAN 加盟国の指導者とともに議長としてインドネシアのあらゆる意思決定に情報を提供することができます。
Data-data, research-research yang dilakukan oleh ASEAN Sekretariat juga diperlukan.
ASEAN 事務局が実施するデータと研究も強化され、ASEAN の議長と指導者が意思決定を行う際に適切な情報を提供できるようになります。それが先ほど私が言いたかったことです。私たちは ASEAN を強化する必要があります。そうすることで ASEAN は関連性を維持し、 ASEAN は容易ではない世界と地域の課題に直面する上で協力であり続けることができます。さらにレッド・マルスディ大臣は ASEAN 事務総長の重要な役割の一つはミャンマー紛争の解決に向けて5つの合意事項の実施、特にミャンマーの人々への人道支援の管理だと述べました。それでは次のニュースです。インドネシアとチュニジアは青少年とスポーツの協力について協議したことについてお伝えします。在チュニジアのインドネシア大使ズハイリ・ミスラウィ氏はチュニジアのカマルダ・キシ青少年スポーツ大臣と会談し、青少年とスポーツの分野における両国間の協力について話し合いました。在チュニジアのインドネシア大使館からの声明によると、ズハイリ大使はチュニジアはスポーツ、特にサッカーとテニスで非常に誇りに思っている成果を上げており、 カタールで開催された2022年のワールドカップで、チュニジアは予選ラウンドでフランス代表チームを破ることができたということです。ズワイリ大使はテニスにおけるチュニジアの優位性についても語りました。そのためズハイリ大使によると、インドネシアはチュニジアとスポーツの分野で具体的な協力を確認する必要があり、特にサッカーとテニスで成果を上げていく必要があるということです。それでは次のニュースです。米国大統領はブラジル大統領を米国に歓迎することについてお伝えします。1月9日月曜日に発表された共同声明によると、いくつかのブラジル政府の建物への暴力的な攻撃の後、2人の大統領間の電話での会話に続いて、米国のジョー・バイデン大統領は2月初旬にブラジルのルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルファ大統領を米国に歓迎する予定です。アンタラ通信社が引用したように、後にルラ・ダ・シルファ大統領が受け入れたバイデン大統領の招待に端を発したこの訪問は、両首脳が多様な共通議題について詳細な協議を行う機会として意図されています。ブラジルのフラフィオ・ディノ法務公安大臣は、月曜日の時点で暴力に関連して1000人以上が逮捕されたと述べました。それでは次のニュースです。中国外務大臣はロシア外務大臣と電話会談を行ったことについてお伝えします。中国のチンガン外務大臣は1月9日月曜日に、ラブロフ外務大臣の要請でロシアのセルゲイ・ラフロフ外務大臣と電話会談を行いました。アンタラ通信社が引用したように、チンガン外務大臣は、中国はロシアと協力して両国元首が達した重要なコンセンサスを実行し、両国関係を前進させ続ける用意があると述べました。一方、セルゲイ・ラブロフ外務大臣は、チンガン外務大臣と良好な協力関係を築き、両国の外務省を率いて緊密な協力を継続し、両首脳が達した重要なコンセンサスを共同で実施し、両国の包括的な戦略的パートナーシップ調整において新たな成果を推し進めることへの希望を表明しました。また双方はウクライナ問題についても意見交換を行いました。それでは最後のニュースです。フランスはパキスタンへの人道支援として1671億ルピアを約束したことについてお伝えします。フランスのエマヌエル・マクロン大統領は月曜日、昨年壊滅的な洪水に見舞われたパキスタンを支援するために1075万ユーロまたは約1671億ルピアを約束しました。マクロン大統領は、パキスタンと国連が共同でジュネーブで開催したパキスタンの気候回復力に関する国際会議でのビデオ会議で、冬が来るにつれて人道的ニーズ、特に食料支援の需要が増加していると述べました。マクロン大統領は、気候リスクを考慮しながら 回復力と再建の重要性を強調しました。マクロン大統領はまた、気候変動への適応はフランス開発庁の活動の中心であり、フランスは毎年20億ユーロまたは31兆1300億ルピアを開発庁に割り当てていると彼は述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はマレーシア首相のインドネシア訪問についてお伝えします。マレーシアのアンワル・イブラヒム首相が閣僚やマレーシアの関連機関の長とともにインドネシアを訪問したことで、2023年初めに2つの同盟国にとって重要な外交活動が開始されました。2022年11月24日にマレーシア首相に就任してから初めての首相の海外訪問は両国間の二国間協力の新たな明るいページを開くことが期待されています。アンワル・イブラヒム首相の国家指導者としての能力を備えたインドネシア訪問は、インドネシアにとって積極的かつ有益に対応されなければなりません。1月9日月曜日に西ジャワ州のボゴル大統領宮殿での二国間会談後の記者会見でのアンワル・イブラヒム首相の声明に基づくと、インドネシアへの訪問は彼の政治生活の困難な時期を考えると感情的でした。当時アンワル・イブラヒム首相はインドネシアからの多くの支援を受け呼びました。それとは別に、アンワル・イブラヒム首相はマレーシアで実施したいと願っているインドネシアの開発に関するいくつかのアイディアを提起しました。彼の政権はインドネシアの出稼ぎ労働者など両国の古い問題の宿題を終わらせることを決意しました。一方、 Indonesia 側はアンワル・イブラヒム首相政権下での努力を歓迎しました。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領はアンワル・イブラヒム首相のコミットメント、特にインドネシアの出稼ぎ労働者の保護の提供は両国間の二国間関係の継続にとって非常に前向きであると述べました。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアの移民労働者の募集と配置のための単一チャンネルシステムが一緒に運営されることを望んでいると伝えました。インドネシアはアンワル・イブラヒム首相の感情的な意味を最大限に活用して、出稼ぎ労働者の問題だけでなく文化や国境に関してもより良い二国間関係を維持する必要があります。さらに些細なことのようで、実際に両国の関係を浮き沈みさせる問題がたくさんあるからです。アンワル・イブラヒム首相は未だ解決されていない基本的な問題を改善解決して、マレーシアの国内経済価値を押し上げることができます。したがってマレーシア首相の訪問から学んだ教訓を生かすことで、インドネシアは2023年の初めにインドネシアにおける多くのマレーシアの投資協力により経済的利益が見込む美しい贈り物を得ることができます。しかしインドネシアはまたこれらの感情的な発信に気をつけなければなりません。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1922年1月11日にインスリンが糖尿病の治療に初めて使用されたことから始めます。インスリンは炭水化物の代謝を調節するポリペプチドホルモンです。インスリンは1923年に F.G. バンティングと J.J.R. マクレオド C によって発見されました。インスリンは1992年1月11日に初めて使用されました。インスリン注射を受けた最初の患者はトロント総合病院のレオナルド・トムソンでした。インスリンの抽出および生成方法の進歩により、インスリンの広範な使用が可能になりました。次に1942年1月11日にタラカンの戦いについてです。タラカンの戦いは1942年1月11日と12日にオランダと日本の間で行われました。タラカンはオランダ領東インドの北東ボルネオ沖の小さなシッチの島に過ぎませんでしたが、太平洋戦争で日本人が支配したかった700の油井石油生産所空港があります。1月11日、坂口静夫将軍が率いる2万人の日本軍がタラカンの東海岸に上陸しました。一方オランダ軍は東海岸に集中していませんでした。なぜなら西海岸は軍隊の上陸に適していると考えられていたからです。最終的にオランダ人が必死に守ろうとしていたにもかかわらず、日本はなんとかタラカンを取りました。オランダ軍の半数以上が死亡しました。 最後に国際感謝デイについてです。国際感謝デイは毎年1月11日に祝われます。今日はあなたの周りの人々、特に何かに貢献したり何かをしたりした人々に感謝することの重要性を思い出させてくれます。歴史、創始者など国際感謝デイがいつから祝われているのかははっきりとは分かっていません。語られている話の一つは、国際感謝デイがいくつかのグリーティングカード会社によって作成され、自社の製品カードの販売を促進したいというものでした。しかし、国際感謝デイは今でも毎年様々な国で多くの人々によって祝われています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Meskipun berat.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は国内消費は不況に対するインドネシアの鍵についてお伝えします。スリムリアニ財務大臣は内需と消費が今年の世界的な景気後退の脅威に対するインドネシアの原動力であると述べました。彼は不況の脅威にさらされている他の国に依存しているインドネシアの成長エンジンは他の国にとって変わらなければならないと述べました。そのため内需は依然として重要であり、消費は良好なままであり、インフレが維持されます。スリムヤニ大臣は1月6日先週金曜日、財務省でメディア編集長との会議で、それ以外にも投資、銀行信用、インドネシアの資本市場は他の国と比較して良好な状態にあると言われていると述べました。スリムリアニ大臣は政府が2023年の国家予算を賢く使用し、発生するさまざまなリスクの特定に注力すると付け加えました。政府はまた商品価格が変化して国家予算に影響を与えるかどうかを考慮に入れていると言われています。スリムリアニ大臣によると、国家予算が安定していて信頼できるものであれば、それは経済が安定を維持するためのアンカーとなります。これまで世界銀行を含む多くの国際機関は2023年に多くの国で景気後退が起こると予測していました。これは多くの国で中央銀行のベンチマーク金利が上昇しているためです。世界銀行のデビッド・マルパス総裁によると、中央銀行はインフレ率を下げるためにベンチマーク金利を上げ続けているということです。ベンチマーク金利の上昇は世界経済の回復プロセスを妨げるでしょう。したがって世界銀行は世界経済が2023年に 0.5% まで減速すると予測しています。デビッド・マルパス氏は、世界経済の成長が急激に減速しており、より多くの国が景気後退に陥るにつれてさらに減速する可能性があることを強調しました。彼は経済の減速傾向が長期的に続くことを懸念しています。そのためマルパス氏は、すべての国に対しインフレを抑えるために供給が再び豊富になるように、生産の増加に集中するよう促しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Begitu banyak rintangan yang harus dihadapi, lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan dirinya. penderita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan seenaknya. Seakan waktu takkan pernah ada akhirnya, hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah.
Of Indonesia.
Tristan no mesan boson Indonesia des. Kyou wa Nishi Nusa Tenggara Shiu no Sapit Kankou Mura wo goshoukai shimasu. ロンボクトのリンジャニザンは自然の美しさに多くの魅力を与えています。リンジャニザンの自然の美しさを提供する一つのエリアはサピット村です。この村は西ヌサタンガラ州東ロンボク県スウェラ地区にあります。山の中のほとんどの村のように東ロンボクで最も古い村の一つであるサピット村は多くの自然の美しさを提供します。しかし特にこの最も古い村では他の村と少し違います。村はリンジャニザンエリアにあり、訪問者の目を楽しませてくれる美しい景色を約束します。海抜650メートル以上の標高の上に位置し、息を飲むようなパノラマの日の出を見ることができます。長い間、観光客はサピット村を日の出を楽しむ 場所にしています。朝の太陽の美しさはプロンボクでの忘年会を楽しんだ後、新年から観光名所として利用されます。またサピット村にいるなら必見の場所の一つ、パルジュパンの丘も訪れることができます。日本の占領時代の遺跡または目印の石彫があったことから、パルジュパンの丘と名付けられました。残念ながら最近日本の遺産を保管する場所の目印と誤解されていたため、人々によって破壊されました。実際に解体後も遺跡は見つかりませんでした。パルジュパンの丘は通常夏の間は日の出と日没を見るために観光客でにぎわいます。 2.5 ヘクタールのキャンプ場があるので、キャンプが好きな観光客に適しています。訪問者は丘の上で日の出と日没を楽しむことができます。サピットの美しさはそれだけではありません。サピット周辺にはレモンバス、レモン植物園、スバウ温泉もあります。それらのすべては訪問者の観光客のニーズを満たすために設備が整えられています。例えばスバウ温泉は伊予温泉を楽しみたい観光客がよく訪れます。サピット村に行きたい観光客のためにたくさんのホームステイ先が用意されています。東ロンボクで最も古い村の一つとして、この村にはもちろんマウリッブレック、ブブルスバトゥ、イエラメッレバン、ガユガユ、トラクバラまたは薬よけ、素晴らしい文化財もあります。運が良ければ観光客はサピット村を訪れる特定の時間にこの文化イベントを見ることができます。サピット村に行くには西ヌタタガラ州の首都マタラム市から陸上輸送で2時間以内で行くことができます。リスナーの皆さん、これでプサワナイの連写を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
jangan kau dustai hati bila semua telah terjadi. Sudahlah nikmati saja keadaan ini, namun sungguh tatapanmu yang bicara. Ada sesuatu di antara kita. Biarkan saja dia berbunga. Ku harap kau rasakan apa yang ku rasa. Sungguh aku tak kuasa menahan rasa di dada. Jangan kau dustai hati bila semua telah terjadi. Sudah
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の言葉を紹介し、インドネシア語で会話するための道案内をする番組です。このインドネシア語講座は Voice of the Nation エラリカゲ放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは参拝バタムラギ、日本語でまた会いましょうです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それでは参拝バルタムラギ、日本語でまた会いましょうというタイトルの会話をご紹介します。飛行機が着陸したため、リサシーとデフシーは別れようとしています。彼らはお互いに別れを告げます。
Sampai jumpa lagi, Dev.
Sampai jumpa lagi.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、参拝バルタムラギ、日本語でまた会いましょうに関連するフレーズと語彙をご紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。参拝順番、参拝順番、日本語で会いましょう、会いましょう。ラギ、ラギ、日本語でまた、また。参拝順番ラギ、参拝順番ラギ、日本語でまた会いましょう、また会いましょう。リスナーの皆さん、会話の中で参拝順番ラギ、日本語でまた会いましょうという表現を聞きました。参拝順番ラギ、日本語でまた会いましょうという表現は、参拝順番ラギ、日本語でまた会いましょうという表現は、お別れの時に言います。あの人にまた会えるかどうかわからないけど、
別れの挨拶として参拝順番ラギ日本語でまた会いましょうと言うことができます。別れを言う表現の別の例を聞いてみましょう。参拝順番ラギ日本語でまた会いましょう。参拝順番ラギ日本語でまた会いましょう。参拝ブルタムラギ日本語でまた会いましょう。参拝ブルタムラギ日本語でまた会いましょう。別れを言う別の表現があります。つまり、スラマティンガルです。しかし、スラマティンガルという表現は、通常、二度と会わない、または二度と会いたくない人に言われます。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Sampai jumpa lagi, Dev!
Sampai jumpa lagi!
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Matamu, hai kawan.
Buka telingamu, coba dengarkan.
Ini bukan tentang cinta-cintaan.
Ini bicara soal kenyataan.
Semua kebaikan untuk sesama.
Berbagilah, bagikan semua kebaikan untuk sesama. Dan berhenti, berhentilah buang-buang waktumu percuma. Berbagilah, bagikan semua.
Voice of Indonesia. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Pagi ke malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sampai akhirnya ku sadari aku tak bisa terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Sudah terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Teman-temanku berkata yang kau cari seperti apa. Ku hanya bisa tertawa, nanti pasti ada waktunya. Walau jauh di lubuk hati, aku tak ingin terus begini. Aku harus berusaha, tapi mulai dari mana? Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani terlalu asik sendiri, sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Bukan tanpa nyali sadar aku begini. Apa yang di depan mata tak seperti.
Voice of Indonesia.
Kiri dai
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.ob.indonesia、 Twitter は @voiceindonesia、 メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。